昼ではあんまり話してないかな。話したことあるかな。
ある、
うん、まあ、新しい人もいっぱいいるんですけど、まあ、なんで私がここでスタッフやってるかっていう話を前もちらっとしたことあると思うんですけど、本当に不思議な縁で、昔そうですね、ビリーさんと結婚したのは30何年前だっけ、もう何年前か忘れちゃったぐらいなんですけどそのちょうど結婚式の3ヶ月ぐらい前に、ちょっとこの間夜のキーボードのカオリンが病気で入院してましたけど、カオリンと全く同じような病気になってしまう、病気になってしまったっていうか病気が見つかって、で手術することになってちょっと卵巣を一つ取っちゃったんですね。でそれで、まあ結婚も無理かなって思ったんだけど、まあ、その頃なんか私全然楽天的で、まあ1個あるからなんとかなろうみたいな、そんな感じでで普通にまあビリーさんもねそれでいいって言ったから、普通に何も心配もなく結婚したんですけど、それから全然赤ちゃんがねできなくって、でも本当結婚してすぐに不妊治療に入ったような感じ でずっとなんか、まあ辛くって苦しんでたんですね。で一番辛かったのは、本人めまいにして言いにくいですけど、あそこにいるたっくんが生まれた時、ビリーさんの弟の子供なんですけど、その時になんかすごくショック受けちゃって、なんだろう、まあ、友達とかも後から結婚した人がみんなこう年賀状にね赤ちゃんの写真とか送ってくると、おめでとうって言うしプレゼントもしたりするんだけど、内心は本当にもうそんなのやぶり捨てたいぐらいの気持ちっていうか、そういうなんか嫉妬心っていうか、そういうなんか、なんで私はできないのに、なんでみんなばっかり幸せになるのっていう、そういう嫌な気持ちっていうか、そういうのがあって、で特にたっくんが生まれた時は本当なんかおめでとうって言いたいんだけど、なんかなんで私のところじゃなくって先にそっちの弟のところに赤ちゃんが与えられるのっていう、そういうすごくなんていうか自己中心的な考えでいたんですね。でもたっくんは本当に生まれた時、今も可愛いけどものすごい可愛い赤ちゃんでで、ちょうどたくやが生まれた頃に私も妊娠してまして、妊娠してたんですけど子宮外妊娠でちょっとまた手術しなくちゃいけないことがあったりして、もう本当にその頃はなんか、もう今から思うとあの頃は鬱だったのかなっていうくらい暗いもうなんていうのかな、なんかちょっとあってもすぐもう泣けてきちゃうっていうか、もううつうつしてました。でそれ時期がちょっと長く続いたんだけど、30なるぐらいの時にはなんかもうこのままじゃなんかおかしくなるって思って、それまでも病院行かなきゃいけないから仕事もできないから、仕事も何にもしてなかったんだけど、仕事をしようっていうことで仕事を始めて、でまあそこの仕事先で知り合ったお友達がゴスペルやってるんだけど一緒にやらないっていうふうに誘ってくれて、それが38の時ですね。で入ったんですね。で入ったんだけど、そのクワイアは何、ひろこさんとは違って指導者が全くクリスチャニティがないっていうか、その全然意味も分からず歌ってるクワイアだったんで、英語の歌詞しか書いてなくて意味が分からずに、でもまあまあ楽しいからいいかみたいな風に歌ってたんですよ。そしたらまた別の友達がひろこさんの CD をなんか貸してくれて、プレイザロードっていう CD、 もうね、古い CD を貸してくれて、それを聞いた時になんか全然私たちが歌ってるのと違うなっていうふうに思って、その中やなんかその後にたまたま犬山でコンサートを、その VOV っていうクワイアが来るって後から聞いたら、なんかホップヒルの人たちも何人か行ってたらしいんですけど、そのコンサートを見てなんかすごくなんだろう、いいなって思って、それで VOV っていうクワイアに入ったんですね。でそしたらなんかそのうちに主人が なぜかあのここのホープヒル前は MGC ってミノカモゴスペルクワイヤーって言ったんですけど、そこも入るって言い出して、で同じ先生なのになんで同じとこ同じ先生2つも入るのとか思ったんだけど、なんかまあいいかと思ってこっち来て見学に来たら、なんか VOV よりもこっちの方がこうアットホームでいいなとか思って、でそのうちにも VOV はやめたんですけど、そしたらまたその前後ぐらいかな、あのひろこさんとなんかたまたまお茶する時間があって、その時にあのなんか事務員さんが病気でね、あの休んでるんだけど辞めちゃって困ってるっていう話をした時に、うちの主人が「あこいつ暇だから使ってあげてください」って言って「って私何も言ってないのに、それでひろこさんの会社に行くようになって。それからなぜか知らないうちにホップヒルのスタッフも、その前やってたエミちゃんとかが辞めることになって、私が引き継ぐことになって、それからもうかれこれ10年以上経ってますね十何年経ってますけど、あの本当にその間にもいろんなことがあって、であの、まあ、私が一番大きく変わったのは本当に神様のことを受け入れて、であの昨日もしみじみ思ったんですけど、昨日は春日井ゴスペルクワイアっていうところに私行ってまして、でそこでは託児をやってるんですね、あの朝ので、赤ちゃんとかも昨日はいっぱい来て、であの大変だったんですけど、昔は本当にもうちっちゃい子供を見るだけでにその場にいたくないっていうか、そういう時期もあったりしてあのなんだろう、逃げてる時期もあったんだけど、あの本当になんかやっぱり子供好きだなっていうのを ある時気がついて、で保育士の資格を取ったんですね、勉強して、それでそういうクワイアの託児とかも個々の託児もやらせていただいてたんですけど、で昨日はなんか本当にしみじみ思ったのは、その神様に出会って変えられたのかな、その前はその子はもう見たくないっていうか、なんか自分の子供が欲しいっていう、ずっとそういうふうに固執してたのが、あみんな子供って神様の子供なんだなって、自分の子供っていうふうに神様から与えられるみんな同じ神様の子供なんだなっていうのをが気がついてから、本当に何だろう、赤ちゃんができた人には本当に心からおめでとうって言えるし、よかったねっていうふうに言えるようになった自分に気がついて、すごくイエス様信じてよかったなっていうふうに思いました。で一つ聖書の言葉で、喜ぶ者とともに喜び、泣く者とともに泣きなさいっていう箇所があるんですけど、そこが昔は本当に泣く者、まあ、誰かが亡くなった時とか一緒に泣くっていうことはまあ、できたんだけど、その喜ぶ人、まあ、子供ができたわって喜んでる人におめでとうって本当に心から言えなくって、なんかうじうじしてたのが、ちょっとずつ変えられて、今は本当に言えるようになったなって。でも時々やっぱり人間だから弱く、自分がなんかつらい偉いっていう時になると、あの人はいいよなとか、なんかそういうふうに思っちゃうことがあるんですけど、でもまあゴスペルもそうですけど、すごく前向きななんとかねメッセージっていうのがもらえるので、これからも負けないようにそういうなんかイエス様とか神様に本当に信頼して、もう自分は頑張らなくてもいいんだなって、自分には自分の役目があって、その人それぞれ全然違ってても、この人は子供を育てて大きくするのが役目かもしれないけど、私はそういうことはやらなかったけど他の役目ができるっていう、そういうことに気づけた自分が、ちょっと本当にイエス様を信じてよかったなと変えられたなというふうに思っています。これからもゴスペル歌っていきたいと思うので、皆さんよろしくお願いします。Thank you.